ってやりましょうか。はい、ありがとうございました。それではゲストの紹介よろしくお願いします。はい、本日のメイクアップのお客様をご紹介いたします。はじめに柴田純南ロータリークラブ長谷川月子さん。
はい、
続きまして柴田純南ロータリークラブ一ノ瀬隆一さん。
はい、
以上ですが、一つちょっと余計なことなんですけど、皆さん就職いただいてありがとうございます。ずっとここ最近メリットを出させていただいてますが、かぶってる時は蓋なんですけど、外すと台になるんですよ。だから今まで皆さんバランス悪く食ってると思うんですけど、台になりますので、置き方、次回から注意してお召し上がりたいと思います。以上です。毎回ロクの周りフラメンク出ましたけど大変失礼しました。それでは会長、前田さんお願いします。
こんにちは。長谷川さん、一ノ瀬さん、今日はありがとうございます。時間許すまでごゆっくりお願いいたします。あっという間に3月になりました。多かった雪も昨日今日の雨で、どんどん少なくなってきます。ここに来ながら、だいぶ地面が出たところを見ながら、不思議なもんだなと思ってました。ほんのちょっと気温が低かったために雪という形をとってあった水がどんどん溶けて、何もないようになる。でも、地球上から水がなくなるわけじゃなくて、温度によっていろんな形に変わっていく。これから今度、木々が芽吹いて、草木が、田んぼに稲がということになると、田んぼの水になったり、草木の葉っぱになったり、いろんな形で、あって、それぞれが全く違うもののような形だけども、絶えず同じ量だけ、水があるというような。ただ温度が低いとこうやって固まって、ある今の景気のように、多分お金はあるところにはいっぱいあるんだろうけども、みんなが寒い寒いっていうために、懐の中に入ってうまく回っていかないと、これから雪が溶けて、水がどんどん循環して、いろんな草木が成長したり、秋の収穫のために、米が稲が育ったりいうようなことになったので、お金に余裕のある方はどんどん使っていただいて、経済がうまく回って、自然も豊かになるけども、みんなここで暮らす人たちが、いいねというような形になればいいななんて思いながら車を運転してました。ちゃんとした挨拶を今日は考えていきませんで、いつものことでございますが、この次にはきちんと準備をして、先週休んで草壁さんに挨拶をしてもらいまして、本当に草壁さんきちんと挨拶をなさったんだろうなと思いながら、比べられたら大変だなと思いながら今喋っております。来週にはまた一つ考えてきて、皆様に、こんなこともあるのかというようなことを思っていただけるような挨拶にしたいと思います。以上です。
はい、では幹事報告、高田幹事お願いします。
はい、本日第一例会ですので、前に理事会がございました。そちらの方の若干報告いたしますが、山崎粘土の地区の、体制の中で当クラブに職業方針委員会の幹事の推薦依頼が来ておりましたが、これにつきましては鈴木浩二君を推薦ということでさせてもらっております。それから、もう一つ、安中ロータリークラブから、ご案内が来ておりまして、今週の土日なんでございますが、向こうの方でやってる奉仕活動でミュージカル実行委員会、これ前回去年、交流会の時お話若干あったんですけど、案内来ないんでいいのかなと思ってましたら、急に参りまして、 ピンポイントで言っていただく方がなんか決まったそうでございますが、渋谷さん、野沢さん、長谷川さんという3人が手話に行かれるということで、こちらの方についても公式なので、交通費については会クラブで出したいということです。まだ1名くらいまでは希望があれば行けるそうでございますので、よろしくお願いいたします。それから3月13日につきましては、出席委員会の方から 100% 出席例会ということで、後で案内流れますが、一つご協力をお願いしたいということです。それから報告でございますが、柴田城南ロータリークラブから幹事ということで、柴田サンクラブの対抗ゴルフコンペ、これは4月13日 RI2560 地区の地区大会記念ゴルフ大会とダブルコンペという形になります。まあ、これはもう申し込み取っておりますので、多分よろしいとは思うんですが、表彰式は5月17日のサンクラブの合同夜間例会で行うということでございます。2点目、盛岡西北ロータリークラブからソーラー街灯設置支援についてのご協力のお願いということで、一口35万円ということで来ておりますが、これは公がすることだろうということで、本日の理事会でこれは当クラブとしてはしないことになりました。それから安中の件は先ほど申し上げた通り、行かれる方お願いいたします。それから地区役員宛てということでクラブ宛ても来ておりますが、初めてなんですが、神戸の方で第1回全国インタアクト研究会というのがありますということで、6月2日から6月3日でございますが、これについては今年度はちょっとうちの方派遣しないと、ただアンケートが来ているのでこれについては対応したいというものでございます。あと例会変更でございますが、柴田城南ロータリークラブ3月15日木曜日規定休暇というものでございます。以上でございます。
はい、それでは話題といいます委員会報告でありますが、まず最初に大野ゲットからですね、ペッツのお知らせがあるようです。
すみません、報告だけ、させていただきたいと思います。お手元のレターケースの方に、入れさせていただきましたけれども、2月の25日に、本田副幹事と一緒に、長岡グランドホテルにまでペッツの研修に行ってまいりました。そこでの内容について、まとめて記載しておりますので、ご覧いただければよろしいかと思いますが、国際ロータリーのテーマといたしまして、奉仕を通じて平和をということで、テーマが決まっているそうです。この RIL 会長エレクト田中作治さんが、盛んにガバナーおっしゃってましたけども、長岡旧都庁市出身ということで、同郷であるということで、強調してお話をされておりました。ガバナーエレクトの鈴木エレクトの方からの、先週本田さんの方からバッジの話をされてましたけども、女の心を持って奉仕を通じて平和をということで、バッジの意味合い等については裏面の方に載せてありますので、後で配布になりましたらご覧いただきたいと思います。あと私どもの方アシスタントガバナーということで今まで、言っていたと思うんですけども、一般的にはガバナー補佐だということだそうで、ガバナー補佐ということで次年度ですね、次年度からはガバナー補佐ということになるということだそうです。あと気のついた点だけ、ここに記載をさせていただいております。それと次年度のっていうか、この4月以降の行事予定等も記載をしておきましたので、ご参考までに見ておいていただければと思います。以上でございます。
はい、それでは出席委員会からの報告。
それでは出席委員会から報告させてもらいます。2月28日、が、はい、失礼しました。来週の3月13日ですけれども、100% 出席例会を開催したいと思いますので、皆様によろしくお願いしたいと思います。場所はこのアーレギャラレ、ア かねえこの場所になりますね。田舎から出てきたもんで。それで遠藤出席委員会会長会長で委員長からどうしても必ず 100% を達成したいということなんで、皆様どうか出席の方をお願いしたいと思います。それでまた他の人たちにも今日休んでる方にも声をかけられる人ありましたら一つ声をかけて、遠藤委員長の名誉を挙げてください。
はい、よろしくお願いします。はい、それから地区新世代委員会から報告はありますか。
地区の、新世代インタクトにしております高橋です。何のこと地区の委員って何だろうなということは分からないお立ち会の方も 今いると思いますので、若干その辺の説明から、時間次の伊藤さんちょっと時間を食い込んでもいいですかね。はい、すいません。非常に1年間通しての報告とかがありまして、それでちょっと文書は配布今日できないんですけれども、地区の状況についてなかなか良くないと思いますから説明をしたいと思います。ですね、まず、このガバナーが、ね、できますと地区委員会というのは、継続的に組織者されているんですけれども、今年から今年度から私3年委員の新世代の、地区の、インタクト委員ということで1年目に今入っています。目的は何かというと、来年再来年にその高校生のインタクトの地区大会をこの中央高校のインタクトクラブそして中央ロータリーでやるということで、その今訓練といろいろ見学をしているという状況です。で、そういう意味でもこの次、会長になられる大野さんの1年間が多分準備にいろいろ大変な年になるのかなと。でその翌年度の7月頃に大体いつもやってますから、その次の会長の方が、の時にまあ地区大会というのがあるんですけれども、その前にもう全部準備しておかないと間に合わないということで、次年度がある意味で準備も非常に本番になってくるということになります。皆さん方にもいろいろ協力をお願いをしたいと思いますのでお願いします。その辺の話をですね、案内がありまして、2月の10日もう1ヶ月前になるんですけれども、上越でありました、ものすごい大雪の日で、車で行ったんですが、上越インターから、案内ですと10分で着くということでしたけど、上越インターの出口から1時間かかりまして、高田駅前に着きまして、開会時間も6時半の予定だったんですが、私着いたのが7時半ぐらい、1時間まで着いて、それでもまだ数名の方が着いてないという中で、でもさすがロータリアンで会議は必ずやりまして、それで、いろいろ情報交換をしたということになります。ですね、内容的にはそのインタアクト地区のインタアクト委員会からの野崎委員長といいまして、村松ロータリークラブの方です。それからロータアクト委員会の、渡部委員長、これ渡部さんは柴田ロータリークラブの、渡部さん方も報告、あとライダー委員会から高橋委員長、この人は確か十日町の人だと思うんですけれども、その方から報告いただいたということになります。あとこの委員会はその3年続く委員会なんで、非常にみんなこう仲がいいというか、非常にコミュニケーションが図られている委員会かなと思いますので、まあこの後またこの新世代の委員地区の委員になる方はちょっと頭に入れておいた方がいいかなと。ロータリークラブの地区委員会の中でも、なんとか非常にこう、みんな仲良く楽しくやってるという雰囲気を感じました。どんな報告があったかということをちょっと説明します。まずインタアクト委員長からは、次年度のですねインタアクト大会の内容と 日にちが発表ありまして、次年度7月の15日からと16日ですね、今年の7月の15、16、新潟の、ウィッシュじゃなくてステップですが、NSG の、元ホテルだったところになっております。そこを会場にして インタクトの臨時代行をやるというように報告がありまして、細かい内容の文章も一応受け取ってきました。それから、次の報告の、次が、ローターアクトですか。ローターアクトはうちのクラブは直接は関係はしていないんですけども、これも初めての催しらしいんですけれども、9月ぐらいに、県内在住の留学生とそのローターアクターとの交流会をイベントやろうというような計画を立てているそうです。9月の末ぐらいに長岡に集まって、県内の留学生あとローターアクターとの交流会が今年の計画だそうです。あとは、ライラですね。ライラ研修、ライラ研修も、決まっていまして、これがライダ研修は場所がなんと糸魚川で、新潟県の一番端っこです。端っこなんで、2泊3日にしましたということで、最近1泊2日だったようですけれども、一番と離れてるので2泊3日 の工程で、県内からできるだけたくさんの方集まっていただいて、いろんな意味で研修をきっちり進めたいということで、2泊3日、日付がですね、ちょっとすいません、ローターライラ研修ですね、はい。ライラ研修の日にちが、10月、今年の10月の6、7、8の2泊3日糸魚川であると、この3つがおよそ大事なところでした。その報告をいただきましたので、文書にまだなっていませんけれども、とりあえず皆さんにお伝えしていきます。インターアクト、ローターアクト、ライラに関しての今年の、今年度じゃなくて今年の計画ということになります。あと今年度中の中でインターアクト関係で、地区とちょっと密接なところをいくつか報告しておきますが、まず3月3日でしたけれども、インターアクトの海外研修のオリエンテーションというのが長岡でありまして、千葉中央の3名の高校生の皆さんが、オリエンテーションに参加して、いろいろ参加者との確認や旅行の確認をしたということになっています。それからインターアクト関係ですとロータクトの関係ですと、3月の10日と11日、今日何日でしたっけね、あ、まだまだですね、10、11日に、全国研修会が新潟であるということで、ロータクトの関係です。中央クラブとあまり直接関係ないんですけれども、なんと全国研修会が新潟であるということを一応報告しておきます。もしかするとテレビ報道なんかにも出るかもしれません。あと3月の22から25までが、インターアクト高校生の台湾研修ということで、柴田中央の3名の生徒さんが参加するわけですけれども、このまた報告も、機会があればぜひこの中央ロータリーでして生徒にしてもらいたいなと思ってますので、楽しみにしていてください。あとこれは2年に1回の受け入れがあるんだそうですけど、今年は群馬で、インターアクトの台湾の学生を受け入れをするということがありまして、運のいいことに私が担当の時には受け入れをしなくてもいいということなので、これは皆さん方に負担がならないと思いますけれども、そういうことで行ったり来たりという高校生のやり取りをしているという形です。地区のインターアクトの活動ということで報告させていただきます。そういうことで、地区の、あまり、皆さん方に耳に入らないような話をいろいろさせていただいてますけれども、私も本当に初めて、こういう地区の意味をやってて、まだまだ手探りでよくわからない状態ということですが、まあ、ありがたいことにいろんな方と知り合いにならせていただいて、いざとなれば電話をするとなんか多分できるんじゃないかなというところまで今来ているというところです。以上、すいません簡単ですが地区委員会のです。ありがとうございました。
はい、それでは出席委員会、
まだ明確ちょっと間に合う部分はあるかと思いますので、 るだけしていただければ大変ありがたいと思います。以上です。
はい、では岩井と申します。
はい、じゃあボックスの方発表します。まず最初にですね、お客様であるあります一ノ瀬隆一さんからですねいただいております。先日は合同夜間例会において入会式を行わせていただき大変ありがとうございました。中央ロータリークラブ様に祝っていただき感無量でございますということで一口です。ありがとうございます。小池博士君、昨日長男が長い義務教育課程を終了いたしましたということで、2口です。ちなみに今日北海道で受験してるそうです。有田司君、雪の下で春を待っている吹きの塔やつくしに代わって牧水します。春を早く早く来いということで、3口でございます。遠藤俊之君、佐藤君と大森君の旅の安全を心から祈願してといったことで2口でございます。鈴木浩二君、春を来い、心身ともに待ち遠しいということで2000円、あ、2口でございます。最後にあれはしょうか、今月のボックススタンドですということで、多くのボックスの皆様から待っていますということで一口させていただきます。以上です。
はい、ありがとうございました。それではプログラム委員会でございますけれども、今日大堀では見えませんので、私の方からということで、今日は会員宅はということですね、機動と百均からお願いしますが、司会による震災対応ということですね、宅話をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。なんか宅話ということで回ってまいりまして、まあ、大堀さんから喋ろうということなんですけども、大堀さん今頃きっとですね、沖縄でゴルフやってるかですね、クルーザーで釣りをやってる写真がフェイスブックに出てまして、俺に喋ろうってそれじゃなんだよとか実は思ってるんですけれども、まあそれ帰ってきてから言うことにしまして、お話の方を始めさせていただきたいと思います。で、司会による震災対応ですけども、まあ別に歯医者っていうのは別にレスキューとかですね、そういったことには全然関わらない、命に関わらない部分なんですけれども、まあ来週の日曜日で 3.11 からまあ1年でですね、まあその時に私の仲間である司会師たちがですね、現場でいろいろなことをやりまして、まあ私も行く準備はしたんですけども、まあその仲間たちからいろいろお話をお伺いしてきまして、まあ歯医者というのは、まあ、虫歯直したりなんか歯抜いていれば作ったりするんですが、私も歯医者になってみると、あ、歯医者というのはこういう仕事もあるんだなと思ったことが、まあ、今回のことにつながってまして、そのあたりをちょっとご紹介させていただきたいと思います。で、歯っていうのはですね、ものすごく硬い、ご存知の通り非常に骨より硬い組織で、体の中で一番硬いんで、で、まあ、そんじょそこらでですね、壊れたり燃えてしまったりしない。で、火葬場で焼き上がった方、まあ、皆さんご覧になったことあると思うんですけども、まあ、白骨化した遺体を見るっていうのは、まあ、一般的にはああいうところでしかないんですが、まあ、歯はあれぐらいの温度で加熱したところで、まあ、へちゃらですね。で、最近ですね、あそこの火葬場の多分焼き窯の性能もだいぶ良くなってきたみたいですね。見てるとちょっと俺歯とかもね、ちょっとボロボロってところもちょっとあるんです。ちょっと焼きすぎじゃないかなというか、早く焼きます。なんかこう早く焼きたくて性能が良くなってるのかなと思う。昔はなんじゃなかったんですが、まあまあただまあそんじょそこらですね、燃えたりなんかどうなったところで形が変わりませんし、あとですね、歯が抜けたところっていうのはもう二度と生えてこない。削ったところも戻りません。ですから、目の前にですね、お一人ご遺体があってですね、この人誰なんだろうって考えた時に、口の中覗いて歯がないところがあったとすれば、生前のカルテと照らし合わせてその人はここに歯があるってことになったら、もう別人ってことが分かるんですね。分かります。絶対にこう後に戻ることがないんですね、歯の治療を受けている限りは。 抜けたところがあるとかですね、ここは入れ歯のはずなのに歯あるじゃねえかとかですね、そういったので我々ですね、前からまあそういった身元確認の仕事っていうのがあるんですね。私も入ってないと初めて分かりました。で、私も日常ですね、よく柴田署とかですね、呼ばれることあります。一番多いのが火事。火事であります。火事がありますと、焼け跡からご飯皆さん食べて。ちょっと早く食べてください。ちょっとこれがえぐい話が出てくる。で、焼け跡にですね、焼死体が出てるんですね。そうすると、それがまあ、多分そのうちの人だろうと、まあ弱そうなんですけども、警察としては事件性がないかとかですね、これは誰なんだろうと調べなきゃいけない。で、身内の方ももう役動いてますから顔は分からんという中で、手がかりに一番なるのが歯でありまして、ですから火事が起きますと、まあ、柴田署にですね、あそこの駐車場の脇のあそこにですね、ご遺体が実はあるんです。しょっちゅうあるんですよ。最近隣に家が建ちまして、本当に知ってたかったのかなと思ってるんですけども、そこにまあ呼ばれまして話を聞いて、でそれでそれだろうと思われる方が生前通ってらっしゃった歯医者のカルテとかレントゲンとかと照合して間違いないというような業務をやっております。あと次に多いのが水死体ですね。水死体もちょっと原型をとどめなくなりますので、非常に大きな手がかりになりますし、まあ、この辺り実はですね、まあ、我々も行くんですけども、一番難儀されてるのが今だとあそこの河合内科先生でありまして、死体があってですね、まあ、なんかその方が目の前にいる方が生きてるか死んでるか法律的に判断するのは医師または歯科医師ということになってます。どんな状況でもこの人死んでるって判断するのはその二職種しかありませんので、今だったら河合先生が事故現場とかですね、先生がどんどん重みになってやってらっしゃるんですけれども、あと水死体の場合にはですね、警察署の管轄というのがありまして、まあ、その海でもこう区切りがあるんですね。例えば東港でも今ちょっと違いますね。ここからここは柴田署、ここから向こうは豊坂署といろいろあってですね、これ河合先生からも多くいらっしゃるんですけども、プカプカなんか浮いてるとですね、両方の署員が来てですね、あっち行けやっぱり会社ないじゃないですか。あとは事件が起きてて、殺人事件とか言います、起きますといろいろ日常的にですね、私のも全国の歯医者にですね、歯科医師会の会員である歯医者のところには警視庁とかですね、この歯の写真のですね、ファックスとか今だったらインターネットで知りませんかなんていうのはよく問い合わせが来ますし、最近ですと去年の今頃でしょうか、村上笹川流れでちょっと殺人事件でトンネルの脇にちょっと死体があったんですね、女性の方なんですけど、あの時もこの村上署の方、県道の歯医者全部回って私でも来ましたけども、この口知らないかということで、で、まあ、あの時はまあもうちょっとね、身近なところで身元が分かったということであります。で、日常こんなことをやってるんですけども、ですね、こういった業務がですね、この大規模的にちょっと注目されたのが、1985年に小佐賀山に飛行機墜落、あの時の犠牲者をちょっとメモってきたんですが、犠牲者数が520人、生き残って生存者が2人という状況でですね、まあ飛行機事故というのは非常に悲惨な状況でありまして、まあ私実際見たわけではありません、まあインターネットを覗くと非常に悲惨な写真がたくさん載っております。で、馬場さんご飯食べましたでしょうか大丈夫ですか。で、あの時はですね、飛行機事故というのはまあ燃えますし、何ですか、シートベルトつけてですね、非常体制ですと、こう前かがみになるわけですね。で、ほとんどのご遺体がですね、もう胴体が上下分離した状況でだったそうでありまして、あと手足がバラバラで、今まででは過去最も悲惨な現場だったということで、あれなんですけど、そうすると、まあ、そういった体のパーツどんどんですね、麓の藤岡市とかあの辺の体育館にずらっと並んで、それでどうしようっつって警察、ね、とにかく歯医者さん集まってくる、群馬の歯医者の先生方ですね、まあそんなけどあれだけの経験ない状況の中で、まあ必死にその歯の情報とカルテを照合してですね、身元の確認を行ったといったことが、そういったですね、業務が大規模に行われた日本では最初のこと、まあ、不幸なことではあるんですけれども、それ以来、我々もですね、そういった時には我々、まあ、きちんと業務に出なきゃいけないという心構えができたといったところで、で、そんなでですね、その後ですね、1994年に名古屋空港に中華航空機が墜落 したんですね。であの時は264名の方がお亡くなりになって7人生存、まあ、7人の方はその主翼の上あたりの座席だったという話ですけども、まあ、どこに座ってたからどうだということはないんだと思うんですが、まあ、この時はまあそういったですね経験があって、あれ夜落ちたんですけれども、次の日1日かけてやって身元確認作業をやって、その次の日の午前中にはその264名の身元全部確認されたということです。もちろん歯の所見だけではありません。 もちろん顔がそっくり残ってればそれで OK ですし、身内の方見てこれ間違いないということで、所持品等々でもあの確認されるんですけども、御巣鷹山の時は歯の所見で4割強ぐらいが歯の所見。まあ、そんな具合にですね、まあ、そういった航空機事故なんてなると、まあ、出番になりました。で、その次、1995年になりますと、ご存知の阪神・淡路大震災。まあ、この時ですね、そんなにあの状況だと、敗者の身元確認というのは、そんなことは、そんなに必要とはされなかったんですね、正直ね。あの時は6434人の方がお亡くなりになってて、怪我されたのが4万3000人。でこのお亡くなりになった方の 80% が圧死っていって、建物がぐしゃーっと潰れてきて死んじゃった方なんですけれども、まあ非常に大層なですねあれだったんですけども、この時の反省がですね、まあこの 80% ですから、まあ、4000何百人の方怪我で死んじゃったんですけども、まあその方の何ですかどれちょっとはですね、実はなんかシステムがちゃんとしてれば助けられたんじゃないか反省があるんですね。っていうのも、まあ、ぐしゃって全体になっちゃってですね、怪我人がもうその辺にうよぎよいるわけですね。で救急の方も警察も、まあ、医療関係者もですね、もう片っ端からまあ見つけ次第病院連れてったり、なんかいろいろぐわーっともうぐちゃぐちゃになっちゃうわけです。ぐちゃぐちゃになってぐちゃぐちゃになって病院連れてったところで病院も被災してるわけですね。電気もない、機械もない、医者も怪我してるという状況ですから、でそれでまあそういった状況をもうちょっと何とかすればそういったのが助けられるんじゃないかということでですね、厚生省が肝入りで作ったのが DMAT っていう組織があります。 DMAT DMAT で DMAT っていう組織があるんですけれども、まあそういった大規模災害、地震とか、まあ災害もそうですし、あの大規模な事故とかですね、そういった時にはあのなんですか、地元の医療機関もダウンしてるかもしれませんから、あの別なところで元気なところで医療組織をバッと組んで、ね、あの車なり飛行機でどんどんそこに持っていくといったの体制をどんどん作ったんです、ね、それがあの大規模の時に機能するように今非常にシステム化されてまして、そこ で、ね、最初に行われるのがトリアージというんですけども、その DMAT っていうとお医者さんとか救急の方のチームがですね来るとトリアージっていって、その片っ端から要するに病院連れていくんじゃなくて、あの医療の緊急度とかですね、そういったものをあらかじめこう決めて、あと情報をまとめて誰をどこに連れていくかっていったのを専門にやる人たちが来てくれます。ですから今ここに50人いて、この建物の中と何いらっしゃるんですかね、100人とかそれぐらいいらっしゃるんだと思うんですけども、今ここで例えば爆発、ガス爆発とかですね、何か起きて我々がなんか死んじゃったりですね、お稽古がこいたってなるとですね、まあ、多分まあ消防とかバーンとなんか来て、まあ、駐車場のあたりだらだらなんかあブルーシートの我々並べられるんだろうと思うんですけども、そうするとあのその辺からですね、新潟とかそれが DMAT っていう組織がボンって来てくれますだからここね、これだけの人数いきなり県立ドンっつったところで県立もパンクしちゃいますから、緊急の度合いがをその DMAT が来て判断するんですけども、その時にあの声がでかいとかですね、俺も先にそれだけやとか言うんです、緊急時になると。そうすると DMAT の人はおわこいつ元気だからほっとけやつなるんです。ですから今もしここでガス爆発があって、もう怪我人がザーってなってそんな状況になったら、なんかですね声が出せないよってると先に連れてってもらえる。だから石井さんでかい声出しちゃダメですねで時間もなくなるでこのトリアージュ、そういったトリアージュというのはもともとはですね、余談になりますけども、ナポレオンの時代からあるんですが、ナポレオンの時代でですね、戦争で野戦病院いっぱい怪我した兵隊さんがこう来るんですけども、そこで 今お話ししたトリアージュは、あこの人先ね病院連れてった、これヘリ乗せて新潟に連れてった方がいいとか、なんかそういうの決めるんですけど、昔のトリアージュはですね、あこいつは早く治すともう一回戦地行けるな、あこいつもうダメだからもう治療してももう二度もう戦地に行けねえから後だとかです、ね、そういう状況だったんです。 で、このトリアージ、リーマとトリアージがですね、その後、一番、まあ、活躍する語弊があるんだけども、JR 西日本と福知山線で事故が起きました。あの時にですね、2005年なんですけども、107人の方がお亡くなり、で、562人の方が怪我されているんですけれども、まあ、その時、そのトリアージって、もうぐちゃぐちゃの状況の中でですね、誰をどこにどういうふうにこう早く医療を受けていただくかっていうのが機能したとも言われていますし、まだいろいろ反省点もあるということになります。あともう一つ余談になるんですけれども、こういったさっき今のリーマとはですね、歯医者全然関係ないんですけども、歯の個人鑑別ってなるとですね、面白いところでは2004年なんですけれども、北朝鮮からその前の年か、蓮池さんとか帰ってこられてですね、他の人死んでるよっていうことで、その次の年に、ね、夏の人に2004年に遺骨が来たんですね。これが松木薫さんの骨だよが来て、それで DNA 鑑定できないように2回3回焼いて渡してきたんですけども、あの時に松木さんじゃないっていう確証を得たのは、これ聞いた話ですから本当かどうか、この辺の歯と骨の形なんですね。あるいは女性のものだった、これ絶対に男じゃないっていうのが東京歯科大の先生が見て分かったということで、まあそんな具合に使うこともあるんですね。で、ここまで前段なんですけれども、まあそんなでですね、我々そういった身元確認作業っていうのをやるということで、今回の東日本大震災でですね、2月10日現在ですが、死者数が 15,848 人で、怪我人が6011人、行方不明が3305人ということだそうなんですけれども、まあ、今回残念ながら亡くなった方の 90% 以上は水死であります。ですから DMAT が今回いち早くですね、現場に行って救助活動に入ろうと思ったんですけれども、実際目の前にあるのはもう死体だけという状況ですね。本来であれば揺れだけであればですね、非常に DMAT の出番ではあって、潰れた建物の中からどんどん人を助け出して、一人でも多くの方を助けようという活動があったんですと思うんですけれども、今回は残念ながら皆さん水死でありまして、まあ今まで過去に例をない状況であります。ですので3月12日揺れまして、で12日の朝になると、まあ正直まあ聞いた話でありますが、まあまあ水死体がもう目の前にゴロゴロゴロゴロ無数の数の水死体があるわけですね。で、そうなった時に、まあ宮城のですね、宮城県というのは、もう大きい地震が来るんだということで、まあ新潟以上にですね、お話を聞くと、その防災計画とか避難訓練とか非常に綿密にやってらっしゃったそうなんですけれども、まあとにかく想定をもう全然超えてるといったことで、実際あらかじめ決めておった計画が全く機能しない。まず全県ですね、宮城県全部が、まあ、要するに通信手段が基本的にない、まあ、無線は通じると思いますけど、電話もない、電気もない。ですから、新潟県もそうなんですけども、まあ、県単独で作るような計画ですから、例えば柴田がやられたら、なんか上越あたりから助けてもらおうとか、まあ、そういう計画になってるんですね。で、今回、宮城がもう最初もうほとんどパニックになったのは、もうどこにもその計画の拠り所がもう一瞬のうちになくなってしまう。これが、大変だったということなんですけれども、それで DMAT がダメ、それで警察はこれはもう歯医者の出番だということで、歯科医師会の方に出動要請が来ます。で、歯科医師会の方で分かりましたって言うんですけれども、実際ですね、じゃあその県のですね、歯科医師会の本部と末端のその先生方との連絡手段さえないんです。なかった。ただまあ状況を察知した現場の先生がですね、その辺小学校とかみんな遺体収容所になりますから、状況を察してみんなボランティアにですね、自主的に赴いたということなんですけれども、ただここからですね、柴田でも商工会議所で防災協組織がありますけれども、まあ、私ね、患者なんでちょっと詳しく存じ上げませんけれども、まあその現場ではですね、まあ何だろう、国の災害救助法とか県や市の防災計画に基づいてみんな動くわけですけれども、動くんですけれども、それに乗ってないところっていうのは全く何だろう、行政の人感知しません。当たり前の話だけど感知しないし、防災局もですね、こいつら
防災協も一般市民の方は分からないんですね。分からない、そんな活動されるらしいのかって分からないんで、我々の仲間もですね、じゃあ揺れて次の日警察に来いって言われて、その遺体安置所に行きたいんですけれども、ご存知の通りガソリンがないんですね。それで優先給油券というのが、まあ非常車両にはあったそうなんですけれども、まあなかなかですね、警察消防そのあたりで止まってしまって、あらかじめいろいろな計画立ててるんだけども実際問題機能しないとかですね、まあそんな状況の中で今のところ今回の場合は3割ぐらいの方が他の所見で身元を確認されたということでありますけれども、実際その運用としては非常に大変なことがあったそうでありまして ですから、あとですね、今回もう一つ問題はですね、ちょっとまとまりがないので恐縮なんですけども、あのカルテも流されておったんですね。今までの飛行機事故であれば誰が乗ってて、その方がどこの歯医者行ってて、カルテとレントゲンそこにあって、まあ、突合すればいいんですけれども、今回ですね、あの流されてあのお亡くなりになった方、まあ、きっと近所の歯医者さん行ってたと思うんですけども、全部流されて何にもない状況でありまして、まあ、そこも例えばその主治医の先生の記憶とかですね、そういったことで身元が確認されたやつが結構あるそうであります。で、私もなんか顔と名前だったらうーんと思っても、口の中見るとあこの方だということがよくありますから、まあそんな状況だと思います。で、まあそんなことですね、まあ、歯の情報が非常に有効だということで、今でもその宮城県とかで岩手県の先生の診療所などですね、あのまだ身元がわからないご遺族の方がですね、ひょっとしてうちの人間のカルテありませんかって言って人がいっぱい訪ねてくるんですね。少しでも手がかりを得ようと思ってですね、まだまだまだまだそんな状況だそうでありまして、なかなか胸がですね辛くなる思いであります。で、まあ私も歯医者になって、歯医者になってこんな仕事やるとは思わなかったんですけども、まあ、今回揺れて、まあ、私もあの行くぞって言ってもう準備しました。で、新潟県から、まあ、全国から行くんですけれども、新潟県からも先遣隊でもプロフェッショナルが6人行ってですね、新潟はちょっと災害慣れしてるもんですから、あのちゃんとテント担いで、当たり前なんですけどね、自分で食べるもの自分で持って、あの山に何日もこもるつもりで行ってるんですけども、なかなかですね、よその災害慣れしてないところはちょっとわからない人も結構いるそうで、泊まるところがない、食べるところがない、いろいろな不満が出たそうでありますので、まあ、そのあたりですね、こういったのは情報を共有した方が、ね、今後のためにもいいのかなというふうに思っております。ただまだまだあの現場にはですね、あのこれどなたなんだろうっていうご遺体がまだまだ残っているそうでありますので、まあ、DNA が使えるのかどうなのか、 DNA 鑑定というのはあのなんか非常にですね精度が高くて唯一無二の方法みたいなイメージ実はあるんですけども、あの私も詳しくないですけどもね、あんまし当てにならないっていうか使えないってことはないんですけれども、まあああいう現場ではそんなに精度は高くないかな。だから特にですね1990年代前半の DNA 鑑定というのはあんまし当てにならない、だから冤罪というのが起きてるらしいであります、ね、ですから、まあ、もう時間ありませんので、なんかまとまりのない話で恐縮なんですが、まあ、我々そんな業務をやっておりましてあれですし、皆さんもですね、将来身元不明になりたくなければぜひ歯医者に行って連絡してください何て言うと分かってますけれどもしておいて、あただですねスウェーデンとかですね、そういったところはあのちゃんとそういうシステムがあるんですね。個人認識というんですか、いやもちろんあの例えばこうドア入るとき、この目のこれでこんな、こんなことしてやるとか今ありますけれども、そういった個人の識別というのはですね、これからどんどんそういう時代になってくるそうでありますので、ひょっとするとその歯の情報というのは、今後そんな具合に使われるのかもしれません。で、まあこんな災害は本当に起きてほしくないんですけれども、まあじゃあいつか来ると思いますし、新潟ですとまあ飛行場ありますし、そうこの前ちょっとヒヤッとしたのが、あの東港でなんか船の事故が。外人さんで盗水したり何十個上がったらどうするんだろうなとか思ってたんですけども、あとは二の王子様に飛行機が突っ込むとか、まあ今ビッグスワンに何かが飛んでくるとかですね、あの4万人規模になったら ちょっと難しいですね、どういう状況になるのか。で、日本人というのは非常にそのご遺体をですね、やっぱりそれ最後のお別れするっていうのが文化、まあ、宗教的なものもあると思う。外国行くと、まあ、とってことねって言われたらとってことない、ね、とってことない。あの隣の国なんかあの新幹線みたいなの事故起こしてもすぐ食料が全部1万円飛んでるから、いや本当そうなんですよ、あれでいいんだなって言うんですけど、日本はちょっとそういうわけにはいかないんで、まあまあ私もあの研鑽を積んでですね、こういった業務に精通できるように今後頑張っていきたいと思います。以上になります。
少し時間がありますが、もし質問あれば、はい、でしょうか。はい、はい、亀山先生、泣けるありがとうございました。ちなみにですね、ここはあの柴田のね、くし形乾燥があるそうで、いつ来てもおかしくないというふうに聞いております。ぜひ皆さん方もですね、いや、愛者はいいですけど、あの、ついにね、あの、いつ来てもおかしくないという話を聞いておりますので、二つの感想があるとですので、常日頃ですね、そういう情報がありましたら、また、言うようにしながらですね、危機感というものを、私も、まあ、あの、分からないで、報告しながら、皆さんともですね、認識していっていただければなと思います。まあ、あの、なるべく企業さんにお世話にならないようにと思いますけど、まあ、あれですけども、まあ、こればかりはしょうがありませんので、自然災害等ございますので、そういうためにですね、ぜひ、ロータリーのですね、輪を持って、対応できればと思っています。会長一つ、最初は、提出お願いします。
はい、災害の話が出たんで、一つだけ、あの上越中越の方で深井戸80メーター90メーターとか降ってる、あのそれを掘ってる友人が、去年からどうもおかしな赤いような、あドロドロした水と一緒に、赤のサビではないんですけども、そんなもんが出てくるんだと、こっちはないですかなんていう話をしてました。話をしたのは、去年3月11日前の頃から、やっぱり同じようにそういう水がいっぱい出た。暮れあたりから、まあ、深井戸からそんなもんが出てきて、おいおいというような話をその業界の人たちがしてるというような話をしてました。何かまた変わったことがあったら教えていただければと思います。それでは閉会の提唱します。